私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、まあ、大変よく知られているヨハネの福音書の、まあ、一節だと思います。教会学校の子どもたちで暗唱聖句で覚えたりですね、皆さんの中に愛称聖句として記録されている方もいるんじゃないかなって思いますけど、ヨハネ福音書はこれまで読み進めていますけども、6章はパン、7章が水、そしてこの8章で今日は光っていうのが一つの象徴的な言葉として出てきます。光と闇、これヨハネ福音書の初めから出てくる大事なテーマですよね。初めからおそらく最後まで貫かれるこの光と闇っていう世界観っていうのは、このヨハネ福音書独特のこう表現だと思います。光は闇、暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったってヨハネの一章にすでに出てきます。その福音書の中で主イエスキリストがご自身のことを、私は世の光である、いや私こそが世の光である、そうご自分のことをこう宣言された、それが今日の箇所だと思います。で、今日のこのイエス様の言葉はですね、先週少し読みましたけども、カリオ祭っていうお祭りの最中にイエス様が、私が乾いているものは誰でも私のところに来なさいって、そういうふうに招かれたお話を少ししました。出エジプトっていう出来事を記念しながら祝われていたこのカリオの祭り、昼間は祭司たちがその祭壇に水をシロアムの池から汲んでかけて、その滴り流れるその水を思いながらですね、出エジプトの出来事を思い起こす、まあ、そういう儀式が行われていたわけですね。で、その中でイエス様が、私が水だ、水の話をされたということをしました。で、この8章はですね、聖書を見ていただくと分かりますけども、7章53節から今日のところまで、これも有名な聖書の物語の一つですけども、込み出しがつけられていますね。私もあなたを罪に定めないっていうタイトルがあって、まあ、いわゆる会員の女性の物語がこう入っていますね。でもよく新共同訳聖書を見ていただくと、そこが大きな鍵括弧でくくられているのがわかるかと思います。53節の上と、今日の前段の11節のところの終わりでこう鍵括弧でくくられています。これは少し補足的な説明になってしまいますけれども、ヨハネ福音書の中で、広大後々に挿入された物語であろうというふうに、学者たちの中で結論の出ている部分なんですね。だからこういうふうに鍵括弧に入っているんです。もともとはその手前のところから今日の十二節に、接続されていただろう、そういうふうに読まれるんですね。で、そう考えると、そのカリオのお祭りの話から一体イエスは何者なのかっていう議論になって、そこでもう再びイエスが言われたっていうふうに物語がつながってくる、すんなりとこう読めるところなんですよね。それでカリオの祭りっていうのは、実は水の祭りであると同時に光の祭りだったんですね。昼は水を用いて儀式が行われました。夜は婦人の庭っていうところに4つの大きな火を焚くところがありまして、そこに若者がですね、はしごで登ってって、高いところまで登ってって油を入れて、でそこにこうこうと火を灯して、夜の儀式があったんですね。で、そこでやはりこうトランペットとかシンバルとか琴とか、そういう楽器を奏でながら、踊り歌い、そういうものがですね、朝まで続いたそうなんですね。それが1週間続くんだから、祭りの期間というのは結構大変だったなというふうに思います。で、水をかけるときには、その出エジプトの時にあの岩から水が出た出来事、そして夜は火を灯して踊るっていうことは、それもまた出エジプトの時に神は昼は雲の柱、 夜は火の柱となってこれを導いたっていう、その出来事を思い起こす時間でもあったんですね。光をバーッと掲げながらエルサレムの神殿が煌々と明るく照らされて、そういう火を見ながらですね、私たちの先祖はこのように神の光を仰ぎ40年の旅を続けることができたんだ、そういうことを思い起こす時だったんですね。神の水に生かされて、そして神の光に導かれていく、そのことを杉越の祭りを祝う人々は思い描いていた。でまさにそのただ中でイエス様は、乾いているものは誰でも私のところに来なさいっていうふうに招かれて、そして今日のところでは、私こそが世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、そのように力強く語られたわけです。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。暗闇の中を歩くってどういうところですかね。今日少し真彦先生が子供たちに朝お話してくださって、夜ね、おトイレに行くときの怖さだったりとか、そういうところをこう子供たちに分かりやすくお話してくださいました。闇の中を歩くって言葉を聞いて、皆さんはどういう場面を想像するでしょう。いろんなことを想像することができるかなというふうに思います。で、私この暗闇の中を歩くっていうことをこう考えたときに、真っ先に思い浮かべるのはですね、物理的に本当に闇の中を歩いた経験です。昔東京三教会の青年たちで FMC って言って、峰山の教会にあっくんとかね、まなちゃんとかみんなで泊まりに行きました。道夫さんもあの時いたかな。でね、人穴風穴っていうのがあるんですよ。あの風穴、あそこはいっぱいこう穴があるでしょ。その人穴風穴って観光地にも何にもなってない、なんか祠が立ってて、ずっと奥に入っていく風穴があるんですよ。でそこをこう入っていって、勝木先生も一緒に行きましたよね。で入っていって洞窟ずっと続いてるんです、もちろん懐中電灯を持っていくんです。途中で中が曲がっていくんですよね。でそれも肝試しということで夜に行ったんですよ、みんなで。荒先生が連れてってくださったんですけど、これで一斉に懐中電灯みんなで消したんですよね。そうするともう奥まで入ってますから光が全く届かないんですよ。本当に闇なんですよね。あれは僕初めての経験かと思います。本当の闇っていうのはここに手をかざしても見えないんですよね。ここにあっくんがいても見えない、本当にいるのかさえわからない。あの時間が続いたら人間ってどうなるのかなっていうふうに思いました。自分はどこを向いてるのか、自分はどこにいるのか、いや、はたまた自分っていう存在はどうなっちゃってるのか、そういうものがある種恐怖とともに襲いかかってくる、そういう時間でした。暗闇の中を歩くっていうのは、一体自分がどこにいて、どこに向かって、自分は一体何者なのか、そういうことを分からなくなってしまう状態、そのようにこう思います。自分は一体どこにいて、どこに向かってて、自分は一体何者なんだ、そういう闇の中を私たちは歩くことがないだろうか。若い時の挫折の中でそういう闇を経験するってことがあるかもしれない。俺の人生一体どうなってるんだ、人生の意味が分からなくなってしまう、生きる意味が分からない、そういう悩みを抱えることがありますよね。子供を育てる中で、いや会社で一生懸命しっかりしたポジションを持ちながら仕事をしていたって、一体自分は何をしているんだろうか、そういう内から湧き出る、先週の話で言えば渇きのような、闇の中を歩いているような、そういう経験というのはあるかもしれない。年を重ねていよいよ人生の集大成を迎えよう、そういう時に老いの経験の中で、一体自分の人生は何だったんだ、一体自分はどこに向かって生きてきたのか、そういうような悩みを経験することもあるかもしれない。闇の中を歩く、 それ結構重要な問題だなって思います。ヨハネ福音書を最初に読んだこの人たちはまさに自分たちが置かれていた状況を具体的な形で暗闇だというふうに捉えていたんだとまた思います。それ具体的に言えばヨハネ福音書の人たちの経験、それは迫害だったんですよね。迫害の嵐があった、共同体から追い出されてしまう。キリストを信じるということは本当にこう命の危機、命がけのことだったわけですね。暴力があり死があった、まさに闇の中を歩くっていうのは死の力がそこに間近に感じる、そういう世界だったんだと思います。カタコンベって聞いたことありますか、ね、ローマのね、あれヨハネの時代のキリスト者たちの体験ですよね。お墓の中で礼拝を守る、まさに暗闇ですよ。洞窟の中で礼拝したんですね。真っ暗闇でしょ。でもそこで唯一輝くのがキリストだって、イエス様がこの世の光だって言ってくださってる、その光を見上げながらカタコンベっていうホラー穴の墓場でキリスト者たちは礼拝し、今日このキリストの言葉を読んでたんじゃないかなっていうふうに思います。暗闇の中を歩くっていうのは本当に命の危機、生きる力が奪い取られていく、希望を失ってしまってる。だけども主イエスキリストは今日私たちに、私は世の光である、私こそが世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、そのように語りかけてくださる。ここでイエス様が私に従う者は暗闇の中を歩かず光を持つって言われたんではなくて、命の光を持つって言われたのも意義深いなって思います。まさに死の力が迫り来る中で命の光があるのだって、その命の光をキリストに従う者たちは持つのだ、そうイエス様が言われている。命の光、命である光って言ってもいいし、命から発せられる光っていうふうにも言えるかと思うし、命を与える光っていうふうにも言える言葉です。この光っていうのが命と結びついてるんですね。暗闇っていうのが死と結びついているならば、この光というのは命に結びついている。ヨハネ福音書は冒頭で言葉の中に、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。最初からこの言葉、命、そして光っていうものをこうつなげるような形で語ってきた福音書です。死の力、生きる力を奪い取る闇の力だけども、そこにキリストという命の光がある。命の光っていうのは生きる力っていうふうに言ってもよいかもしれない。それがイエス様の言われたこの私は世の光である、私こそが世の光であるってことだと思います。世っていうのは現実は闇があるんですよね。死の力がある、暴力がある、生きる力を奪っていく、そういう世っていうのがヨハネ福音書の描く世なんですよね。闇の側、ダークサイドで、私たちはでもまさにその世を離れて生きるわけではないのです。そこから離れて生きるんではない、なんかこの世は暗闇で、なんか天国は光ですよっていうことをヨハネ福音書は言うんじゃない。まさにこの世の中の、このその世の光としてイエス様がおられるのだ、そのイエスに従う者たちは光があるから暗闇の中を歩かないで済むんだ、暗闇がないって言ってるんじゃない、暗闇の中を暗闇として歩く必要がない、なぜならキリストがおられるからだ、そしてその者たちはキリストの命を持ってるんだ。イエス様はそのことを神殿に光が掲げられる中で再び人々に言われたんです。この私がその光だって。 で実際イエス様はそのことを語られただけではなくて、イエス・キリストはその後に十字架で自らの命を与えられた。神はその一人子をまさにそのことによって命を与え、人間の光として、照らす光としてイエス・キリストを与えてくださったってことを、ヨハネ福音書で読み進めていくときにそれが明らかになってくるんですよね。復活と十字架と復活の出来事ですね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶって、同じヨハネ福音書の中でイエス様がご自分の十字架をが迫ってくる中で語られた言葉が記録されています。イエス様は自らの命を与えることによって人に命を与え、そして光となって、そしてそのキリストの命が多くの実りとなる、そのことを語られました。今も暗闇は確かにあるんですね。私たちを迷わし、恐怖に陥れ、取り憑かせるいろんな力があります。現実的な死の力というものがあります。だけども今もキリストの命の光を持って生きる証が私たちの中にあるということも確かなことだと思います。先週、水曜日でしたけども、ちょうど1年前に8歳で天に召されたゆい君の1年の忍ぶ会というのが行われて、私も招待されたので、そこに足を運びました。多くの子どもたち、また友人たちが小さなお店に集って、8歳で神のもとに召された一人の少年のことを忍びながら、しばらくの時を過ごしました。まあ、そんなこともあったので、まあ、先週1週間はですね、改めて去年1年前のことを思い起こしながら、まあ、本当に葬儀が続いた時でしたけども、まあ、私自身こう心が少し揺さぶられる、まあ、そういう時間を過ごしました。で改めてその忍ぶ会では、ゆい君の生前のゆい君の写真であったりですね、まあ、今動画もう簡単に流せますので、小さい時の動画だったりとかですね、そういうのが、まあ、テレビのモニターに映し出されて流されているのをみんなで見たり、しました。みんな久しぶりに会う人たちが再会を喜んでいたりとか、まあ、そういろんな時間を過ごしましたけども、その展示されていたいろんなゆい君の思い出の品の中に、のぞみ教会で行われた葬儀の時にも飾られていたゆい君の、聖書を読んだ証が飾られていました。英語で聖句が書かれていて、まあ、その聖句に対するゆい君の書いた絵なんかがね、こう飾られている神様の手紙だったりとか、まあ、そういうものを改めて手にしながら、それを読み直しました。でその時にやはり目についたのが、ゆい君が記した詩篇23篇の言葉、そして、その状況を描いている絵が私の目を捉えました。彼が書いている英語の聖句は、詩篇23篇の中にある死の影の谷を行く時も私は災いを恐れないっていう聖句ですね。あそこの死の影の谷っていうのは英語ではダークネスって訳されています。まさに暗闇なんですよね。私は暗闇の中を歩くときも災いを恐れないって、でそういう暗い夜道を歩いているゆい君がいて、でそこに黄色と白で描かれて光っている人が一緒に歩いている、それは まさに羊飼いであるイエス・キリスト、ジーザスって書かれているんですね。ちょうど私はこの説教の準備をしていました。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つって。聖句は違います、詩篇23篇。でもその絵を見たときに 命の光の輝きを再び1年前に召されたゆいくんの命を通して教えられるように、思いました。小さな幼子の証しの言葉として今もその命が語りかけてくる、そういう力だなというふうに思いましたし、もちろんゆいくんが召されたこと、それは本当につらいし、ご家族のことを思うと今も心が揺さぶられますし、一体なぜ、そういう思いが頭から離れませんけども、だけどもそれでもその幼い彼がその限られた地上での生涯の中でイエス・キリストと生き、そしてイエス・キリストを覚えて生き抜いたこと、それは消し去ることのできない事実であり、そして自分の姿をその絵に落としながら暗闇の中を歩く自分の傍らにキリストがおられる、その光の中を描いていたと、それは消し去ることのできない証であると、そのように思います。でまたそのことは悲しみの中に主イエスキリストの命の光がある、そのことを信じるし、また私たちにとってまたそれが一つの慰めとなることを信じ祈りたいというふうに思います。まあ、闇っていうのは本当に私たちの中に常にあり続けるし、人の悲しみ痛みがこの世界から未だかつてなくなったことはないし、これからもそれはあり続けていくのだと思います。神信じ、キリストを信じ、祈り、歩みにもかかわらず悲しみがあり、奪われていく命がある、一体信じて何になるのか、そういう闇のささやきを、死の力に引きずり込まれていく中を、キリストに従う者たちもいつも晒されるわけです。カタコンベの中で礼拝を捧げた者たちも常にその闇の力を間近に感じていた。だけどもその中に、私が世の光である。そういうキリストの言葉が光となって投げかけられ、内側に光を投げかけてきたんだ。イエス・キリストを信じる者は、暗闇の中を歩まず、命の光を持つ。そのキリストの約束が、あのイースターの出来事から今日ここに至るまで消えることがない。神を信じて何になるのか。世の中暗闇ばっかりではないか。裏切り続けられることばっかりではないか。祈っても無駄ではないか。そういうような思いに駆り立てる歴史があり続けてきた。人の悲しみがあり続けてる。だけども、あの十字架で命を奪われた主イエス・キリストの命が今もここに輝き続けている。その光を、命の光を持つ者たちがここに集っている。それは本当に不思議な出来事だなと思います。暗闇は光に勝てないんです。キリストの命を亡き者にはできなかった。それが十字架と復活の出来事です。今もキリストの命の光は私たちのうちにあるのです。その命に私たちも今日生かされている。先週、ゆいくんの通ったそのさゆり幼稚園での礼拝に私は説教で呼ばれて礼拝を捧げました。その礼拝の中で、季節柄ですよね、これから春に向かってくる時なので、幼稚園の子どもたちが賛美歌の575番の旧婚の中にはっていう賛美歌を歌いました。旧婚の中には花が秘められ、っていう賛美歌21にあります。さなぎの中から命羽ばたく、 寒い冬の中、春は目覚める。その日、その時をただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中に夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日、その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め。恐れは信仰に、死は復活に、ついに変えられる永遠の朝。その日、その時をただ神が知る。その賛美歌を歌いました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。命の終わりは命の始め。キリストの命の終わりが私たちの命の始まりである。その命が今もあり続けている、明かしされ続けている。そのことを私たちはこの日の礼拝を通しながらあと覚えたいと思うんですね。で、このイエス様の言葉を聞いた後、また人々の論争がずっと語られてましたね。お前その証言、自分が一人で証言したって何にもならないと、勝手に独り善がりで言ってるだけだって。当時はそうだったわけですね。証言者が必要だった。自分で証しするんじゃなくて、この人はこういう人ですよって言ってくれなきゃいけなかった。だからイエスが自分で私は世の光であるなんて言ったって何の証にもならないって、そういうふうに反論されたんです。だけどイエス様は、私の証人は父なる神だって言われたんですよね。神が私のことを証人としてなってくださると。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら私の父をも知るはずだ。そういうふうに言われます。神を知る、それはイエスを信じ、イエスを知ることによってしかわからないんだよ。イエス様は言われた。だから私を信じなさいということです。私を知るというものは、あなたがどこから来てどこに行くのかを知ることになるということです。イエス様はなぜなら自分がどこから来てどこに行くのか知ってるからだって。イエス様は闇の中歩いてないんですね。だからイエス様を知る者は、知る者もあなたがどこから来てどこへ行くのか、そのことをちゃんと知ることができると。私を信じなさい。今日もイエス様は私たちを招いています。ヨハネ福音書は繰り返し繰り返し同じことを言ってるんです。パンの話を通しても、水の話を通しても、光の話を通しても、私のところに来なさいって。私が全てだって。私が命だ。私が光だ。私が水だ。繰り返し繰り返し招いておられる。そして人々は繰り返し繰り返しそれを疑い、信じない。そのことが繰り返されている。私たちも毎週礼拝に集うものです。今日も主が招いてくださっている。その招きに応えたいと思う。そこに私たちの命がある。またここから一週間出かけていきたいと心から願います。神が、主が私たちと共にいてくださいます。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。イエス・キリストが私たちの光として来てくださったことを心から感謝します。私たちは命の光を持つものです。どうかその命の光の中に歩むことができるように、またあなたの命に生きる幸いを分かち合い、私たちもまた証人としてここから出かけていくことができますように。あなたが世の光であります。ですから私たちも世の光として証を立てていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。